坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
でまあ、人気者はそのゼロインクという紙自体がフルカラーで乾熱で発色するというシステムを作って、それをまあ技術を供与しているわけです。で一つがもちろんポラロイド社でありホゴという、おそらくポラロイド2号というような意味のホゴというプリンターの名前を付けたんです。それからあのデルもワサビというちょっと日本風の、おそらくまあ小型だけどピリリと辛いのはそれ山椒なんですけど、本当に、でもまあわさびという名前 の、
はい、
あのプリンターを出してます。
ほう、
だけど一番最初、世界で一番最初に出したのはシャオなんですよね。シャオがあのジンク社の技術で、あのこのデジタルカメラとプリンターを融合したようなものを作ったわけです。で撮ってすぐプリントアウトが出て
くる
というものを作りました。だから今、まあ、本当の意味でのパラロイド社の夢っていうのはジンク社に引き継がれてると言っていいと思います。
ちなみにごめんなさいちょっとなんですけど、はい、それって今あのあれですよね、これワイヤードワイドビジョンの方で写真で、
あワイドビジョンの、はい、ワイドビジョンでもやってますね、はい、
ですよね。
500万画素の CMOS ですけども、あ、まあ、普通にはね当然撮れるわけですね。こんな感じ撮れます。でレスポンスも、まあ、その悪くないですし、あのインターフェースもねこういう感じで、あの全然いいんですよね。全然マクロもなんか、まあ、一応あの切り替えがあるんで iPhone より優秀かもしれないですけど、
結構これスライドのこれ今めくってるスライドの動き方がなんかいいっすね。
そうですね、あの小気味いいですよね。
ですよね、
なんか、まあ、例えばオープニングなんかもね、
まあ、ですよね、これすごい凝ってますよね。
こういうあたりはやっぱりこれトミーですけども、あの任天堂さんとかも前にこれトミー、タカラトミーですね。
タカラトミー、こんなん出してるんですか。
タカラトミーで、これがねすごいのはここにしかタカラトミーの文字が、まあ下にはちょっとあるん
です。タカラトミーって気がつかないですよ、全然
気づかないですよね、
ええ、
でこれもね古い SX70 知ってる方は、はいはい、SX70 の黒銀っていうのがあったんですよ、
はいはいはいはい、
それに雰囲気が似てるんです。ちょっと本みたいなね感じ、
かっこいいですね。でもこれ
これはね、あのいわゆる若者向けっても嫌な言葉ですけど、若者向けにはね、
はい、
ピンクと、
はい、
あのブルーの結構、うん、あの水色みたいなのがあるんですよ、はい、バージョンとして。
え、これがシャッターですか。これシャッター
違います。それは単にシャオの X マークだと思います。
なんか押せるような感じですよ。
シャッターはこっちです。
あ、シャッターこっち、
はい、これは全然単なる飾りですね。何もない。
ツリーじゃなくてカバーが
何の機能も。
はい、これ
そうです、ね。
これを聞きしてい
いですか。これはね、音ですね。あのシャッター音とかが出ますから、別に録音できるわけではないんだけども、スピーカーです。
シャッター音。
カシャッとか、はい、そういうやつです。
見えるようにしたのですか、スピーカーが。
まあ何でこうしてるかってありますけど、結構ね目立ちますよ、
ね。ですよね。一瞬何かなと思いますよね、これ。
ただこれね笑ないんです。決して悪いデザインじゃないし、
あの、ね、
持っててもね、あの本みたいな、
ね、ですよね。
だからイメージは SX70 ということで、
そうですね、
でどうもねキャップだけにしてあるのは、はい、まあ、他のメーカーさんにもし OEM 出す時でもこういうところに入れちゃうと、
はい、
そっちのところに商標を変えないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
でここだけにしておけばキャップを作るだけでね、本体はそのまま流せるっていう、まあ、メリットもあるのかなと思います。
これはあれですか、 SD カードかなんか。
SD カードですね、はい、あと赤外線で、あの携帯電話とかから飛ばせますけど基本的には SD カード。
ああ、そうですか。で
この SD カードも僕はこれが外れて、
はい、
USB 直結できるやつを使ってるので、
はいはいはいはい、
カードリーダーがいらない。
そういう着物は絶対用意しますね。
ありますね。はい。便利そうなものは何でもとりあえず試して。
なるほど。
そういうね、ことなんです。で、この、チャオを持って、
はい、
まあ、iPhone の写真展もそうなんですけども、やっぱり、用途によってね、つまり、これで一眼レフの代わりにならないわけですよ。iPhone ももちろんそうなんですけども、ただ、用途によって、こういう、まさにああいう、今写真展でやってるような写真撮りたいっていう方にはすごくぴったりするわけですよね。
ですよね。
で、シャオも、で、これなぜ宝富が出したかっていうと、当然ジンク社はね、いろんなデジカメメーカーに打診したと思うんですよ。
はいはいはい。
だけど、その画質的にはやっぱりプリクラとかね、はい、そういう画質ですから、はいはい、そのカメラメーカーはね、これじゃあ使うものにならないって言って、拒否したんじゃないかと思うんですね。でも、宝富はその、画素でこう競ったり、まあ、ズームレンズの倍率で競うっていうのは一つのもうやり方だけども、そうじゃないやっぱり楽しみ方があるんだと。まさに昔のポラロイドインスタント写真の楽しみってそれですよね。その場で出てくるから面白いんですね。だから、SX70 だってね、これ別にズームがついてるわけでも何でもないし、まあ、極端に言えばフラッシュだって、フラッシュバーつけない限りは暗いとこでは撮れなかったり、不自由さもあるわけですし。ただ味わいはあるし面白い、その場で出る。だから宝富さんはそういう別のカメラの遊び方、面白かったっていうのがこれでやろうとしたと思うんです。だから今回もポラロイドのフォグを使って、まあ iPhone で写真持ってきた方、橋本さんのアプリケーションで撮った写真をサービスで1枚出して差し上げて、もう1枚はこの会場に貼るということをやったんですけども、それもやっぱり用途次第というかね、ところで、まあ、ジンク社にも、連絡を取って、でそしたら面白い試みだから、ペーパーをね送りますっていうことでペーパーとか送ってもらった
んです。あ、そうですね。
ですから協力としてソズさん、はい、それからジンク社、
はい、
それで、あとパワーサポートさんですね。パワーサポートさんは今回 iPhone の写真で、ね、これだけいい写真が撮れるんだったら、
ね、
カメラ気分で撮りたいということ で、
ね、
iPhone にはめるカバーを
ですよ、ね、
僕の発案で作っていただいたん
ですよね、
はい、限定で、ね、作
ったんです。そうね、本当にあれですよね、
今の時点で50分
でもまだまだ行きましょうか。
あ、今ここでも終われますし、まだ進めます。
いやいや、もうまだまだ進めてください。
まあ、さっきのね、マサイ族の話みたいにもありますけど、
マサイ族から実践して
、それはね、結局僕自身はね、実はデジタルの一眼レフとか持ってないんですね。
あ、そうなんですか。
そうです。橋本さんもおそらく持ってないと思うんですよ。一眼レフはアナログのはね持ってる、コンタクトとか持ってるはずなんですけども、デジタル一眼持ってないんですね。
はいはい。
っていうのはもちろん万能だし、
はい、
ね、いろいろこう物撮りとかするにも便利なんですけど、はい、もうレンズ変えたりすればいいんですけど、
はい、
やっぱり一つこうさっき言ったような定番化した設計っていうのが僕は嫌いというか嫌いってね、別に嫌いでも何でも使う時には使うわけですけども、ただ自分で趣味で買うにはね、
はい、
もっといろんな、まあ、要は他の人から見るとへんてこなものを選んでしまうわけです、
はいはいはい、
それはただ普通の人から見るとへんてこかもしれないんですけども、
はい、
必ずあらゆるものはその作った人の思いっていうのがあって、その思いがピントがずれてる場合はあるんですが、
はいはい、
でもその人に直接話を聞いたりするとね、すごくこう気持ちが分かる場合もあるんですね。
わ、これすごいよな。
だからジンク社の製品っていうのも確かにまだね、画質の点では普通のインクジェットプリンターなんかにはかなわないんですよ。ただ即時性っていう意味では素晴らしいし、あと耐水ペーパーだったり、 対抗戦も10年ぐらいは退職しないと言われてますし、
10年
一応交渉はそのぐらい確か持つんですね。
あ
で全部ステッカープリントなので印刷したら、はいはい、まあ、貼ってね楽しめるわけですけども、はい、それも日本だとそういう風に写真の価値っていうのが、はい、あまりにもユビキタスというかコモディティになっているわけですよね。写真ってもう誰でも撮れるし携帯電話でもバチバチ撮りますしね。
日用品ですよね。
そうです、ね、ただじゃあシャオをどういうところで使ったら面白いかなと思ってタンザニアに持って行ってそのマサイ族の村をね訪ねたわけなんですね。でここにその時のイメージが MacBook Air に入ってるんですよ。
MacBook Air に、
はい、シャオにも入ってるんですけどたくさん写真がありすぎるんで、まあ、MacBook Air で見せたのかね。これシャオのイメージですね。まあこれで見る分にはそんなにね、まあ、日付も入っててこんな感じですね。マサイ族は自分たちが観光資源だっていうことはよく分かってるので、写真をね撮られられてるんですよ。自分たちは写真を撮られて村を案内してお金をもらったりするので、ね、だからでも観光客はだいたい一眼レフとか普通のコンパクトデジカメを持っていますよね。だからそういうものをね見てももう驚きもしないし見向きもしないんですよ。
慣れてるんですか。
慣れてます
意外と。
はい、
そうですか。
で彼らは英語を話しますしね。タンザニアの方は英語教育は小学校から受けるんですよ。
あ、そうですか。
小学校の授業はスワヒリ語と英語なんですね。で学校によってスワヒリ語がメインで英語はサブのとこもありますし、はいはい、教育に力を入れてるアカデミックスクールっていうところでは英語がメインなんですよ。でスワヒリ語もやりますっていうスタンスなので、
そうですか。
タンザニアの方はまず英語話せる。でマサイ族の人も小学校とか公共のところに通いますから英語話せるんですよ。でリーダーの方なんかは、まあ、若いマサイ族の人なんかはもう本当にペラペラなんですよ。
そうですか。
だから僕なんかもその英語でコミュニケーションだからマサイ族の人と、ね、
はい、
話ができるってその、はいはい、行くまで思ってなかった、
はいはいはい、
いろいろやっぱり、まあ、iPhone もそうなんだけど使ってみないとわからない、はい、行ってみないとわからない。アフリカも5回いろいろあって、うん、灼熱の大陸とか呼ばれてますけども行ってみると気温は高いけれどもタンザニアとかはまあ寒気だと湿度が低いので、はい、すごく過ごしやすいんですよ。日本の夏なんかよりも全然涼しいんですよ。でマサイの方も英語を話すし、
はいはいはい、
でただ自分たちの文化にはすごく誇りを持ってるからそれを崩してないんですね。家畜を追って放牧してる。でところが彼らがシャオを取り出したら、はい、それがまだカメラだって分かる前に、
はい、
それは何だって言ってくるわけですね。一眼レフなんかは全然もう黙々と自分たち作業やってるのに、
はいはい、
これを出したら、はい、なんだなんだで写真撮ってこういう風にプリンターが出るんだって言ったら、はい、自分を撮ってくれ撮ってくれ、
はいはい、
で最初グループで撮ってたんですよね、
はい、あ、はいはい、
まあ当然プリンターの用紙が限りがありますから
3人の方が写ってますね。
そしたら、はい、3組ぐらいからもうグループは嫌だということで一人で撮ってくれって言い始め
た。お前一人で写ってる、はい、
でこの一人で撮ってくれっていうのも村を背景にして撮ろうとしたら、はいはい、いや荒野を、ね、サバンナを背景にするん
だ、はいはい、
やっぱりその彼らは戦士なんですね。特に男性はだから戦士なのでその村がホームグラウンドじゃないんです、
はいはいはい、
荒野がホームグラウンド。
あ、なるほど。
だからやっぱりそのでしかも我々と違ってここで逃したらね自分の出身がもう手に入んないかもしれないんですよね、はい、そうすると本当にベストな一枚が欲しいわけです、
はい、
いう時にもう完全にその荒野に向かっていく自分みたいな。で家畜を飼ってますから、はい、それを追うためのボーイズも持ってるんですね。
ああ、はいはいはい。
でちょっとフレームつけてあげたりして、ね、服にちょうどあったりとか。
お
でこれもね持ってますけどこれも持ってますね。でこれはね女性だから持ってないんですよ。 おそらく後で気づいたんですけど、妊娠してる方で、おそらくあの子供が生まれたらね、はい、この時にあなたがそのお腹にいたっていうことを言うんだった。だからもう別に日本人とかだったら当たり前ですよね、その別に写真残しとくも何も、普通に撮って普通に残ってるから赤ちゃんが生まれて大きくなったら見せたりしますけど、彼女にとってはもうその機会を逃すと一生ないかもしれないということで、基本的には男性社会なんですけども勇気を出してその撮ってくれるというわけです。このね、若者が調子いいんですよ。
調子がいい、
どう調子いいかっていうと、あの後から気づいたんですけど、はい、最初気づかないから、はい、まあね、あの日本人から見るとみんな同じように見えるじゃないですか、
はいはい、
そしたらね、
はい、
3回ぐらい写ってるんですよ、1人で。あのグループごとにも写ってて、後で1人でも別の格好して写ってて、で最後の最後にも写ってるんですよね。で最後に彼はその自分のしてブレスレットをやるからもう一枚撮れって言って撮ったんですけど、そのブレスレットっていうのはあのまあ自分で作ってるからコストはねそんなかかってないとは思うんですが、観光客に売るときは15ドルなんですよ。
おお、そうなんですか。15
ドルのものを差し出して、あの写真1枚、保護の写真を、あ、まあ、シャオの写真をあ、ね、げたわけですけど、だから彼らにとってはそれぐらい価値があるものなんですね。
ちなみにシャオの写真って1枚それぐらいの
金額になるんですか。30円から40円ぐらい、何枚まとめて買うかによるんですよね、元のペーパーをね。
それが彼らにとっては1500円
ぐらい出しても、あの惜しくない、
なるほど。
まあ、それで最後シャオは牛一頭と交換するから置いていけと言われたん
ですけども
牛一頭で、牛一頭はあのマサイ族は一夫多妻制なので、
はいはい、
1人の男性が10人まで罪を、あ、妻をめとることができるんです。
10人まで
だけども、はいはい、男の実家から女性の実家に、
はい、
奥さんもらうときには牛を20頭差し出さないといけない。
牛を20頭
だからもし10人妻のいる男性がいるとすると、
はい、
実家はすごく裕福で200頭の牛を持ってないとまず10人の奥さんもらえないんですね。でもシャオはその計算でいくと奥さんの20分の1の価値があるという計算になったわけ
です。そういうことですね。
ただいや、これはね、なんか無限に動きそうだけども充電が必要だしペーパーもほらほらここに入ってるだけだから、
紙が入ってる、
紙がね、補充できなかったらそこで終わりますよって言ったらば諦めてくれたんですけども、でも彼らはやっぱりそこでもし即時性があって写真が手に入るんだったらそのぐらいのものは出すつもりでいたわけですね。だからそのやっぱり写真の価値っていうのが、その時思ったのは、その日本人とか、まあ、西洋のね、写真がまあ当たり前になってるところと、それからそうではない地域ではもう一枚のものが違うというのがよく分かるんですね。そういうこともあったりして、やっぱり iPhone で撮った写真っていうのもね、一般にやっぱり日本の方って特にやっぱりスペック重視だから、ね、200万画素よりは400万画素、400万画素よりは600万画素、800万画素、1000万画素、1200万画素になるんですけども、そこじゃないわけですね、
ですね、
その写真の価値とか面白さっていうの
ね、だと思います。
はい、だからトイカメラが好きな方もいるし、でデジタルに比べてアナログが劣ってるわけでもなくて、表現手段としてアナログの方が自分に合ってたらそうすればいいし、iPhone でも橋本さんのそのアプリケーションみたいなものがあると、自分の好みのね、絵を作り出すことができる。そういう意味では一眼レフとかでその、ね、露出をちょっと調整したりぼかしたりっていうのとまた違う次元で自分の作画意図みたいなものをね活かせるわけですよね。でこれはやっぱり従来のカメラではありえないというか、
デジタルカメラはもちろんそれできるんだけども、それはでもメーカーがあるパラメーターで固定して発売してるわけですね。でそれがそのメーカーらしさになるんですけども、はい、iPhone の場合は幸いのことにプログラムができるので、そういう写真が好きな橋本さんがプログラムをすれば、そういうアプリケーションが出来上がるん
です。そういう意味じゃあれですよね、その辺もやっぱり意図的にやらなかったんですかね、アップル
社自身が。
ロシア自身
が。それはやっぱり未だに開放してない部分もあるわけですよね。だけどもアップル社は当然それを考えてたと思うんですね。だからこれを次のプラットフォームにしていく。ただもちろんマッキントッシュもありますよね、はい、でネットブックなんかもそうなんですけども、ネットブックはやっぱり物を作り出すマシンではないと思うんですね。やっぱりこうブラウズするためのマシンだったりしますし、まあ閲覧とかコミュニケーション、まあちょっとね、ブログ書いたりとか投稿ぐらいはできますけど、なんかフォトレタッチしてなんとかとかグラフィックデザインをするとかいうマシンではないんですね。だからアプリ社としてやっぱり物を作り出す本当の意味でのね、デザインのためのツールとかは、創造のためのツールはマーキントッシュであって、 iPhoneOS っていうのはコミュニケーションのためのプラットフォームとおそらく位置づけてると思うんですね。だからこれから、まあ、噂されてるそのアップルらしいネットバックが出てくるとしても、当然 Mac とは競合しないし、でそれはやっぱり iPhoneOS ベースになるんだろうと思うんですけども、ただ、こういう写真アプリみたいなものだったらば、写真を撮るという行為において創造的なことはできるんですよね。だからでも写真撮るとか見せるってやっぱりコミュニケーションの一環だと思うんですよ、っていうところはね、
なるほど。そう見ていくと深いアプリケーション作られましたよね。
ん？
深いアプリケーションです
よ。別にそんな
大事なことは
大事なことはないわけ
でも結果としてね、なんかそういうのが見えてくるっていうのはすごいと思いますよ僕。
でもほらマッキントッシュにしても、あれはそのチームが作りたいものを作ったわけですよ ね。その何か調査してね、こういうものが欲しいって言われたから作ったんでもないし、
ないね、
こういうものが必要だっていうことで作ったんじゃないん
ですよ ね。
こうあるべきだっていうのをチームが考えて、自分たちが使いたいマシン
ですよね。
だから結局橋本さんもそうです ね。このアプリケーションは
少なくともアプリケーションで成果としてないですから、
あ
そういう意味では逆に自由に作れますよね。
あ
そうかそうかそうかそうか、そういうことです、ね、
大量に売っていこうとしたらね、はい、確かにいろいろ要望を聞いたりもあるかもしれないな。
言い切ってしまうと自分のために作ってるのであって、でそれでも気に入っていただける方があれば使っていただけるのいいなっていう話ですね。すごい要望は逆に言うと聞いていないかもしれないです。大きな声は言えませんそれから評価もほとんど見てないという
状態
なので、まあでもそれでいいと思いますけどね。
あんまり言い切っちゃうのもどうかと思います
よね。いやいやいや、でもだってね、橋本さんがそういうこう背景を持って作られたからこそ、このねアプリケーション数々のアプリケーションもね、あるんでちょっと音がすごいですけど橋本さんのそういう言われてるんだよ、まさしくなんかこうまた来た
そういう意味では僕ね、デジカメでシャッターをするの嫌いなんですよ。つまり電子的にね、
電子的なシャッターを、
そうあれ大嫌いですね。だからデジタルカメラ、もちろん RD1 みたいにメカニカルシャッターとかついてるものは別ですけども、普通のコンパクトデジカメでまず買って何するかっていうと無音状態
します
。だから変に例えば電気自動車で音がしないから、きっとどっかメーカーはアイデア商品として音を出るやつを出すところが出てくると思うんですけども、それは違うだろうと。だから音出すんだったら本当にそれが音出てるものだったら僕は許すというかね。
あ
あるんですけど、おかしいですよね。でしかもそのシャッター音が選べますとかね、
はいはいはいはいはい、
まあその切れたのが分かるようにっていう気持ちは分かるんですけど、はいはいはい、でも撮れたのは自分で分かると思うので、
なるほど、
まあ、ちょっと話それましたけど、それはね、あの音が聞こえたから今ちょっと話
しました。なるほどなるほど、そうですよね。でも本当に結局のところって、まあ、ちょっと話飛ぶように思われるのもちょっと困るんですけど、やっぱり肉体と連動してるのかね、なんでもそういう感覚はするんですよね。で、まあ、こう橋本さんのアプリケーションって見事に連動してるし、
肉体ですか、
肉体と要は見るっていうことと連動して感じるということで
感じるっていうのは、
うん、そうですよね。
肉体とは肉肉しい、
肉肉しいですか。
でまあどうしても私は覚えない。
でも写真っていうのはね、CG ってほら画面の中だけで構築できますけど、写真っていうのはいかに後でエフェクトかけるにしてもまず何かを撮らなくちゃいけない。そういう意味においてはすごく能動的なメディアだと思うんですよね。決して受け身ではなくて、自分のやっぱり物の見方とか興味を持ったもの、まずそこがなくては始まらないし、少なくともそこ、まあ、自分の部屋の中だとしてもあるいは外出るにしてもそこまで行って撮るっていうことはしないといけないんですよ、ね、
ですよ
ね。だそういう意味では今言われたね、肉体的な、つまり単に頭の中だけで考えてるのではなくて、体も動かすし、どこかに行って撮るっていう気持ちとはつながってるですよね。
写真撮るってとにかく歩くことですよ。
歩くことですよね。
動かないと撮れないですから、ね、そういう意味では、ね、肉体とつながってると思ってていいのかもしれない。体育会系じゃないもう一度その肉体とつなげないと
僕も体育会系じゃない
いや、僕も体育会系じゃないです
ただね、歩いたりするのは好きなんですよね。
歩かないと撮れない。
歩かないと撮れないですね。写真
を歩く。
車に乗っても電車に乗っても歩かないと。最終的には歩かない。
歩かないと。
僕は自転車までは許容範囲です。
はい、
それ以下のスピード。
そう。すぐに止まれるものね。
そうそう。それじゃない
で止まれる。
なるほどな。結構カメラの話がずんずんといっぱい、まあ、聞かせていただいて非常にためになるんですが、ちょっと僕はこの展覧会で非常に特徴になっているものをちょっと紹介していただきたいなとちょっと思ってるんですが、
はい、
ポゴの無線ネットワーク、ね、
無線ネットワークですか、ちょっと技術的な話、
魔法の、はい、魔法のプリントアウト、
レボンからポゴにプリントする
っていうやつですね。魔法だと。
その説明をすれば。
その説明をしていただければ嬉しいなと。
ポゴのプリンターは、Bluetooth プリンター。
Bluetooth
でしかデータを受け取らない。で、iPhone は、Bluetooth は入ってますけど、電話の記憶とすぐできないんですよ。データ送れないんですね。
ああ、そうなんですか。
ですから直結はしてないんですよ。
iPhone
でどうしてるかっていうと、バックヤードに、マックミニを置いてあるんですよ。
ああ、
それはサーバーです。
はいはい。
iPhone が FTP で、
はい、
そのサーバーにデータを送ると、はい、サーバーアプリが受け取って、はい、マックミニから Bluetooth でその保護に送ります。
ああ、はいはいはいはい。
このあたりは橋本さんのご専門の、
ちっちゃいプログラムが走ってるんですけど、
はいはい、
それで見た目には iPhone から送ると出てくるように
見える。見えると。で、この空間では iPhone からなんか保護に。印刷を出したような気分が味わえると
、そういう風にしか見えない、
見えないですよね。
印刷してると
ですよね、
はい、実際ここにここ の, あのバーが出てピピってバーがいっぱいになるとポゴが点滅しだしますから
ですよね。
タイミング的にはほとんど、うん、
タイムラグはない
で す,、ね、ですよね。
またポゴ遅いんでなかなか出て
ポゴはジジジジジジジジジジジジジジってやつですよね。その写真はあれですよね、今回、
はい、1枚無料で差し上げて、もう1枚はこちらに貼らせていただいて
展示場に貼ってあるということ
ですね。
ですよね、はい、結構な枚数になってるんですよ。
そうですね、結構増えてきてますね、はい、
皆さんあれですか、橋本さんのアプリケーションで
一応そういうことになってますので、
はい
はい、直接言っていただくと問題ずに適当にプリントしますあのプリントしてるのは全部あの一応簡単なエフェクトアカデミーレンズで、
はい、
カラーテーションなりで出したものということになります。
お
なるほどなるほど。
結構どうですか評判の方は。
まあ、あのどんな写真が、ね、どこの評判ですか。
ああのこのこういう
全体です。
全体で配ってたりとかする。
全体はあの写真のバリエーションが多いので。
ああ、はいはいはいはい、
まあ、こんな写真が撮れるのかっていう感じの人が多いんじゃないですかね。
ですよね。さっき見せていただいたんですけど、正直 iPhone から撮った写真って言われないと気がつかないぐらいすごいなんかアナログの味わいのすごい生々しいっていう表現が適切かどうか別にして、すごい
生が好き。
生
じゃあ後で生ビールの前
にしなかったりしますけど、
あの確かにね、一応ポスターとか貼って iPhone 写真展だって言ってるんですけども、まあ見ずに入ってくる方もおられるわけですよ。ですよね。そうするとね、全然普通の写真展だと思われてるん
ですよね。ですよね。
だからあの iPhone で撮ったんですよって言うと驚かれますよね。
ですよね。本当にこれ iPhone ってここまで自由度が高いっていうの、本当に今回写真を通してそれに気づくとは思わなかった。本当に貴重な。
だからこそね、やっぱりやる価値が
です
っていうところはあるんですね。
あの、
はい、もちろんそうですよね。あとはやっぱりあの iPhone のアプリケーションってね、その iPhone 持っていても使ってみないとなかなかね、その価値がわからない。あの無償だったら試せるんですけども、
ですよ、ね、
有償のものはどうしてもあの、ね、わずかな金額ですけども、あの使ってみてどうなのかなっていう気持ちがあるとなかなかダウンロードできなかったりするので、あのこういう機会があるとね、有償 の, あの写真アプリでも、あのあこう撮れるんだったら、でしかもその場でダウンロードもできるわけですよ。
ですよね。
すごい世の中だと思いますけど
ね。ですよね。でも優勝と言ってもあれですよね、缶ジュース1本分もしくはあれですよね、
こんな、
100円200円という
スタバで飲むよりは安い
そう
ですよね。
ブレスレット1個とは言わない
ですよね。言わないですよね、はい、安いですよね。
嫉妬とも関係ない。
本当に多分これ聞いてる方の中で、あのね、iTunes ストアの中にあるアップストアの存在も知らない方もしかしたら、はい、おられるかもしれないですけど、
確かにあの、ね、iPod だけだとね、ちょっとアップストアまでは、ね、あの行きつけない
かもしれない。行かないですよね。なんか多分あの金一回覗いてみられたら自由にね見られるんで、一回ね金額は本当にどんだけ安いかっていうのを一回見てほしいと思いますけどね。
だから iPhone ユーザーの方の中にはね、あの昨日の自分の iPhone と今日の iPhone はもう違うっていう、つまりアプリが入れ替わってるから、
なるほど、
昨日の iPhone と今日の iPhone は違うんだっていうこと
な
んですけど、だからここに来て、あ、いいなと思ってダウンロードしたら、一瞬前の iPhone と、
ねえ、
一瞬後の iPhone はもう違うものなんですよね。
なるほど。
写真に関しても可能性がものすごく増える、そういう状態になりますからね。それまでは普通のカメラアプリだけだったものが、一瞬のうちにはこういう効果が全部使えるようになる
ね。っていうか、あ、そうそう、僕ぜひあのカバーもちょっとしっかりと紹介してもらおうかなと思ってるんですけど、あれなんですよね、あのでも本当に、ね、僕ちょっと今大谷さんの話もらってすごい思ったんですけど、本当に僕ね、今回橋本さんのアプリケーションで iPhone が本格的なカメラなんやって、本当に思ったんですよ。
思いますよね。
そっから、はい、本当に思ったんですよ。本当にこれ冗談抜きで、本当にね、でもね、 iPhone ってね、本当に空っぽの入れ物やなって思うんですよ、ね、
逆に僕がこれをね最初作ろうと思ったのは、まさに、橋本さんのアプリがあったので、でいくつかベータテストしてるうちに、ここまで撮れるんだったらもっとやっぱりカメラっぽく、気分の問題ですけどね、撮るときにカメラっぽくしたい
ですよ、ね、
あので特に最初に作ったのは実はだからステレオメーカーでしたから、
はいはいはいはい、
ステレオ写真を撮るステレオカメラ50年代のカメラのカバーをまず作ったんで ですね。あ、まあ、はいはい、その時はあの透明のケースに紙で作ったのを中に挟み込んだ着せ替え型だったんですよね。
ちなみにこれ今出してないので、パワーサポートさんの、はい、
パワーサポートさん の, あのエアジャケット、
エアジャケットってい
う製品ですか。はい、あのもう、はいはいはい、あのおそらくというよりももう市場にある中で一番あの薄い、はい、あの装着してても、はい、本当にあのごくわずかな違いだけ、
はいはい、ですよね、
本当に薄いんです。
ちなみにこれって、はい、会場でしか買えないんですか。
そうですね、あの会場用にあのこれはあのいわゆるレギュラー製品ではなくて、あの最初僕が紙を透明カバーに入れて持って行って、そのパワーサポートさんにお見せしたんですよね。こういう面白いことができますよって
写真を iPhone とカバーの間に挟んで、
はい、挟んで、それは手作りですから、
はいはいはい、
そしたらあのいや印刷がねできるんですよっていうことで、サンプルでこれはねあの作っていただいたものなんですよ。だからあの穴の位置がかなりずれてたりねするんですけどあのこれも指定はここだったんですけど、だ逆に言うとこう黒丸つけずに穴開けてもらえばズレが目立たない。あの今はそうしてもらってるんですけど、あのズレてるんですが、まあこれはあのサンプルだからあのこれでいいですよということで僕は勝手に自分で使ってたんですよ、プライベートで。それも、はい、
でもあれですよね、本当にツルツルっていうか、
あのほとんどその、ね、厚みを感じない
ですよ、ね、
そのつまり印刷したもの、
ね、ですよね。
でこれもすごく丈夫で、あの、はいはい、僕は 3,4 ヶ月ずっとこうズボンに入れたり、
はい、
ズボンのポケットとかあの、はい、ケースにね、はい、擦れても全然大丈夫。
全然大丈夫。
全然大丈夫です。
ちなみにこれって製品化の予定は？
いやだからあくまでも今回用ですから、はい、あの製品化するには当然量産で何枚作るとかいう、まあ、工程はねあんまり変わらないと思うんですよ。
ああそうです。
ただあのパワーサポートさんにとって難しいのは、新型が出たら、
はい、
型がもう違っちゃいますから、その在庫持つっていうのはすごく危険なんですね。
そっかそっか、はい、そういうことですね。だから新型でまた改めて
っていうのもありますけど、はい、まあ、基本的には今回の絵柄に関しては少なくともやっぱり会場に来ていただいた方だけが楽しめるっていうこと
ですね。
もし今後写真展がね第2回第3回あるんであれば、その度に作ってもいいんですけども、
はいはいはい、
あのカメラは変えてこうかなってい
う、ね、おあそのカメラっていうのはこの
つまり同じものがねまた変えるんでは会場限定の意味がないですよ、ね、
印刷する写真をあのカメラ機を変える、
カメラをね変
える、カメラを変える、
はい、今あのですから橋本さんからのリクエストがちょっと出てはい
る。あそうですか、
はい、あのステレオカメラ、あの
ステレオメーカーのアイコンの元になっているステレオカメラ、
おおほほほほ、
それをベースで作ったら中と外が一致するんじゃないですか。
あ
それはたまたま僕が持っていて、縦横比が結構ずんぐりしてる、
はい、
あのでもあのステレオメーカーのアイコンのも割とそうだったということなんで、ちょっとやってみようかなと。
なるほど。あれですよね、 iTunes カードとこのケースをセットにして、あれですよね、
そういうのもね、まあ、あり
かもしれない。橋本さんのアプリを買いましょうということで。
いや、それ。さっき僕のアプリ好き嫌いあるんですよ。あまりこの、気に入ってもないのにダウンロードしていただくとですね、やばいよろしくないよ。
いやいやいや、
ちょっとサンプル画像見ていただいて。だから、まあ、買ってやってもいいかなって思う。
はい、
どのぐらいにしておいていただいて。あまり売り込まないです。
売り込まないです
。逆に、だから、ね、あの、深川さんの好きな言葉で言うと、生イベントをたくさん仕掛けた方がいいですよね。
生イベント
。撮る楽しみ、あの、で、出てきたものの楽しみがね、分かれば、あの、すごく納得して買っていただけると思うんですよね。
ですよね。いやいやいや、本当に、あれですよね。もうこれがなんか関西から発信できてるっていうのがすごいいいですよね。
素晴らしいと思います。
素晴らしいですよね。
あの本当にね、僕もまあ東京出身ではあるんですけども、
はい、
もうね、あの大阪来て15年ぐらい経ちますから、はい、あの半分関西人ですけど、
はい、
あのやっぱり一極集中、東京では東京の良さもね、もちろんあるんですけど、一極集中するのがどうかっていうのは確かにあって、
ね、
あの ね、そちさんのブロックもそうなんですけども、これ見た方、まさにね、だからこの写真が iPhone で撮られてるっていうのを知らずに見る方もいるように、
はいはい、
これ見て結構北欧から来てると思ってる方もいるわけなんですよね。
あ、なるほど。
あ、つまり大阪生まれのブロックとは思ってない方が割と多いんですよ。で、大阪だって知って驚く
ですよ、ね、
iPhone だって知って驚く
ですよね。
だからあの前にもね、はい、あのポッドキャスト1回目でも言ったんですけど、はい、オープンな気持ちで、
あ、オープン、
あの、そう、あまりこう固定観念を持ってないか捉えようとすると、すごくこう世界が狭くなる
ですよね。
本当に。だからオープンな気持ちで、いろいろなことができる
んです。いろんなことができる。かなり締めくくりになってきたような感じの言葉になりました。
もっとどんどん話を膨らませ
ていいですか。いくらでも膨らませられると思うんですけど、
ね、
そうあれですよね。でもこの今回の展覧会のおかげであれですよね、このソートショップさんがなんかこれまでで最高の売り上げが、
まあね、おかげかどうかわからないですけども、ただあの我々にとってもやっぱりギャラリーでやるとそのね、そのまあ写真とかあーアートに興味のある方しか来ないですね。でここで行ったことによって、
うん、
本当にその、うん、ショッピングに来た方が何だろうと思って見るん
ですよ、ね、
それによってその iPhone で写真を撮るということとか、うん、橋本さんのアプリであるとか、うん、そういうものを知るっていうことが大きいと思いますね。で、ソズさんにとっても逆にその iPhone の好きな方とか写真の好きな方が普通は入らないかもしれないんだけども入っていただいたことで、だいたいやっぱりマークが好き、 iPhone が好きという方はこういうそのデザインオリエンテッドな製品も好きですから、あの双方にとってねいい相乗効果があったかなと思います。
いや本当にこれはいい相乗効果だと思います。もう1時間半撮ってますね。そうそう、もう1時間半撮ってましたね。
気がつけば。すごいですね。ここまで生ビールが寒くなっ
ちゃった。そうですね。
もうすでに寒
い。もうすでになんか雨が降りそうな感じですけど、まあかなりあの本当にいいお話を聞かせて、
いやいや
本当にありがとうございます。そろそろじゃあ第一部終了ですか。っていうのは冗談ですけど本当に今回ありがとうございました。
いやいやありがとうございました、
は
い、
今回、ゲストは小谷勝俊さんと、橋本さんをお願いしたら、
ね、橋本だけで
結構橋本さんが来ていただきました。今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで聞いてくださって皆さん本当にありがとうございます。そして、今回も大変お待たせして申し訳ありません。プラスドットキューの代表者を務めております、グルーブセッションパートナー、香川和樹です。大谷和俊さんと、橋本さんの、2回にわたっての回でしたが、いかがだったでしょうか。今回初めてね、2回で終えたんですが、まあ、一編あたりが非常に長い収録となりましたので、全く、ほぼ、ノンカットで、収録することができました。まずはですね、本当に、橋本さんと大谷さんには、本当に心から感謝しています。本当にいいお話をたくさん聞かせていただいて、本当にありがとうございました。そしてですね、もう一人、お礼を伝えたい方がおられまして、今回ですね、この、まあ、ポッドキャスト用の、まあ、いつも写真を組み込んであるんですが、今回その写真をですね、提供していただいた、方がおられまして、伊関さんなんですが、本当にありがとうございました。当時本当に収録、これ公開収録初めて、この時行ったんですが、この時初めて伊関さんとお会いしたんですが、その時一緒に撮影もしていただいて、本当にありがとうございました。今回伊関さんのね、写真がなかったら結構臨場感のある雰囲気に、写真になってなかったと思いますので、本当に心から感謝しております。伊関さん本当にありがとうございました。今回もまあ前回引き続きカメラの、話がほとんどだったんですが、結構ね、マサイ族の話が一番、本当に、なかなか聞けない話として非常に興味深かったのではないかと思うんですが、本当にこれ、僕がお話聞いてても、マサイ族の方が英語を公用語にされているというのも、この時初めてお伺いしまして、
で何よりまあおさ、まあ、最速の方々がね、どういった価値観の中で生活されているのかというのも非常に大台さんを話を通してお伺いすることができたので非常に貴重な体験ができました。他にも当然ながら橋本さんのアプリケーションの価値がこれで伝わったのかなっていうところがちょっと僕でも自分でも本当に申し訳ないかなと思っているところが正直あるんですが、伝わったでしょうか。橋本さんのお役に立てた本当にいいんですが、というわけで今回2回にわたってお送りしました、橋本さんと大谷さんの回、今回で、終わりです。今回はね録音状態が非常に悪かったんで非常に時間がかかって本当に申し訳なかったんですが、次回こそ本当にコンスタントに、もう早く早くお送りできればと思っています。皆さん、ぜひ次回も楽しみにお待ちください。あとですね最後の方になってしまったんですが、最近橋本さんがですね新しいアプリケーションを、出されまして、ファインダーカムですね、ファインダーカムという新しいアプリケーションを、出されました。皆さんぜひ興味がありましたら iTunes ストアの方、覗いてみてください。App ストアの方で扱いされています。あとですね、大谷和俊さん、も新しい、書籍、出されています。 iPhone カメラ 200% 活用術ですね、これが一番最近の本になるんですが、こちらの本も出されてますし、これあと2月でしたかね、に出された本で iPhone カメラライフという本があるんですが、非常に内容の優れた素晴らしい本です。皆さん、よろしければご近所の本屋さんや、Amazon などで、見つけてみてください。というわけで、以上になります。また次回から、新しいお客様でお会いしましょう。それではカフェ2066、プラスドット系代表者香川和之がお送りしました。それでは皆さんまた。